説教をいたします。本日の福音書の不正な管理人の例え話はどことなくユーモアを感じさせられるものだと思います。ユーモアは日々の生活において、人生において大きな心の糧となるものです。インド独立の父と言われるマハトマ・ガンジーはこのような言葉を残しています。もし私にユーモアがなければ、これほど長く苦しい戦いには耐えられなかったでしょう。またケン・ブランチャードという人は、物事のユーモラスな面に目を向けると、人はどんな苦難も切り抜けることができますと言いました。確かに同じ状況の中にいる時でも、そこにユーモアを見るのとそうでないのとでは全然違う世界になると思います。ユーモアはまた、人や物事に対して寛大な心持ちになれる潤滑剤です。普通の視点で捉えれば、腹立たしく悲惨なことばかりが自分の身に起こっている状況を、深刻さや悲壮感だけで捉えるのではなく、漫画か何かのようなユーモアを持った視点で捉えれば、かなりその出来事の印象は変わってくるのではないでしょうか。ユーモアには、もう死んだ方がマシだと思えていた自分が、もっと生きてみようかと思えるくらいの力があるのだと思います。本日の福音書は、イエスが不正な管理人の例えを語った箇所です。この例え話は解釈が難しい聖書箇所の一つです。なぜなら、不正なことをした管理人が主人から褒められる話だからです。主人の財産を管理していた男が不正を働き、不正を指摘されても悔い改めず、不正をさらにエスカレートさせました。8節には、主人が管理人の抜け目のないやり方を褒めたとあります。抜け目のないやり方とは、まだ管理人として力を行使できる間に、主人に借りのある人々の借財を勝手に減らすということでした。管理人が主人の貸しを勝手に減らすことは、そもそも管理人が問題視された主人の財産を無駄遣いしているということの繰り返しになります。なぜこの例えはイエスの褒めたという言葉で終わるのでしょうか。イエスの不正な管理人に対する判断は断罪ではなく無条件の肯定であるように聞こえます。イエスはこの不正な管理人をユーモアを持って肯定したのだと思います。 全く世俗的に振る舞う管理人の行いの目的は、自分の生活を守るためでした。そのために友達を作ろうとしたのです。金持ちの主人のところを追い出されても、自分の行き場があるように、管理人は全力を尽くして友達を作ろうとします。動機がどうであれ、そのために行動した管理人をイエスは温かく見守っています。そして不正にまみれた富で友達を作りなさいと言います。ここで不正にまみれた富と呼ばれているものは、不正な手段で得た財産のことではありません。これは、この世の富、この地上で得た財産のことを指す言葉です。私たちが富とか財産と聞いたとき、普通にイメージするもののことです。ですから、この不正にまみれた富で友達を作りなさいとは、この世の富で友達を作りなさいと言い換えることができます。この世の富は永遠には続きません。たとえ死んだ後に莫大な遺産を残せるほどの大金持ちであったとしても、本人は死後の世界までその財産を持っていくことはできません。そんなこの世の富を使って人を助け、心の友を作ることで、金がなくなっても永遠の住まい、神の国へ迎え入れてもらえるとイエスは言っているのではないでしょうか。さて、今年も9月に入り、少し涼しくなってきました。肉体を持っての地上の生は、誰もがいつの日か終わりを迎えます。死を目前にした方々の身体的苦痛や精神的苦痛を和らげる目的で作られた施設のことをホスピスと言います。ホスピスでは、病気を治療するのではなく、病気によって引き起こされる苦痛を和らげる治療やケアを行います。アルフォンス・デーケンという人は、諸外国のホスピスに共通しているのは、末期患者さんのケアにあたる人たちが、いつも実に明るく、ユーモアたっぷりなことです、と言いました。人を笑わせるようなユーモアを言うことは、技術も入り、すべての人ができることではないと思いますが、ユーモアの感覚を持つということは、意識すれば誰にでもできることなのだと思います。そしてユーモアは、生と死の境界線を越えて、あらゆる恐れや不安を取り去ってくれるものではないでしょうか。本日の福音書の不正な管理人の例えは、真面目に解釈しようとするとなかなか難しい箇所です。 この自分が生き延びるためになりふり構わず必死で行動した不正な管理人の例え話は、ユーモアを持って読み、と笑って、自分も生きる元気が湧いてきたという感じになれば、それで良いのかもしれません。私たちは人生において万事休すという苦しい経験をすることもあるかもしれません。ですが、どのような状況においても、ユーモアと朗らかさを忘れずにいることが、困難を乗り越え、人生を豊かにしていく力となるでしょう。私たちは、日々、生かされていることを覚えながら、神の愛のもとに希望と喜びを持って共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の神様、あなたは私たちの心をほぐし、生きるための知恵を与えてくださいます。私たちや困難を抱える人が生と向き合っていくために、あなたが砦、逃れ場となってください。御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。